ス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役中3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。細野さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネル、いつもね、お話をさせていただいてるんですけど、ちょっと中身に関してはね、さすがに学びの放送ということと、私自身がその細野さんの放送内容を言語化するっていうことが非常に難しくて下手くそなので、逆に私が喋ることで分かりにくくなるかなと思って、あんまり内容は取り上げないで来たんですけれども、一番最新の放送回というか昨日の放送回になるんですけども、AI ミラーのお話をされてるんですね。で、数年前からその AI ミラーの開発に、その細野さん自身が関わられていて、細野さん自身が作るというよりも開発している企業さんに関わるという形だったんですけど、でいろんなね、今まではその外にきちんと出てないうちは喋れなくて、あんまりその AI ミラーについてお話ができなかったというところから、その400億のね、赤字からのその会社の CM がなぜそれが成り立つのかっていうようなことだったりとかお話をされてるんですけど、AI ミラーのね、お話だけだったら、もう私がある程度しても大丈夫かなと思って、AI ミラーって、その映る人にその似合う髪型とかを AI がいろいろ判定してそのおすすめしてくれるわけですよ。で、美容師さんの負担を少しでも減らそうということで開発されてるんですけど、 AI ミラーって情報の蓄積もできるんですって。だから今までに何回か AI ミラーに映ったことのある人っていうのは、それが蓄積されていて、その情報をもとに提案をしてくれるそうなので、すごくないですか。情報の蓄積もするんだって。いろんな髪型を提案してくれるし、で実際にね、美容師さんに似合う髪型にしてほしいって言っても、その場で見本になってる写真とか見せてもらっても、その通りにするのって頭の形だったりとか、髪の毛の質感だったりとか、量だったりとか、あとは髪の毛のね、その染めるにしても、その人によって染まり方も違うから、そこでね、なんかこんな通りになってないみたいなことが起こりやすい。なんか AI ミラーにすることで、実際にね、その髪型になった自分が映るから、また分かりやすいし、イメージしやすいし、あ、私こういう髪型が似合うんだっていうのもね、そのデジタルの中での提案だから、その美容師さんのね、感覚で言ってるっていう風に感じるものでもないはずだから、そういうクレームも減らせるのではないかという形で、なんか優しい設計ですよね。その CM についてのね、ことをメインで今回お話をされてましたので、ぜひそのあたりもね、聞いていただけたらなと思います。もう本当にね、細野さん多岐にわたっていろんなことをされているので、学びがね、めちゃくちゃいっぱい転がってます。そしてコメント欄もね、盛り上がってますので、ぜひ、そんな放送を聞いていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そしてそんな細野さんを尊敬してやまない伊佐治さん、藤谷和也さんも、美容室アイルを経営されております。もう私もね、伊佐治さん、藤谷和也さんの笑顔がめちゃめちゃもう好きで好きで、でそこばっかりね喋っちゃうんですけど、伊佐治さんってね、応援力がめちゃくちゃ高い方でもいらっしゃって、多分ね、 Facebook の投稿を見られている方はなんとなくわかると思いますけど、いつもね、どなたかの応援をされていたり、シェアをね、してくださったり、本当にね、気がつく方というか、いろんな方を気にかけてくださっている方なんだなっていうのが、その投稿を見てもね、すごく感じるところなんですけれども、きっとそれは細野さんとかから学んだことであったり、ご自身が美容室を経営されている中で、やっぱりね、お客様と喋る機会がたくさん さんあってコミュニケーション能力も高い方だと思うので、まあ、そういう意味でもね本当にお優しい方なので、そのねなんか自分がっていうタイプではなく、皆さんを応援することと、なんかね笑顔でいつでもみんなをね優しく見守ってくださってるような方なので、多分ね会いに行くと絶対にね皆さんね虜になっちゃうかなと思います。ぜひね美容室アイルもチェックしていただけたらなと思います。ホームページ貼り付けさせていただいております。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。西野さんの講演会 in ミュージカル煙突町のプペルの会場内で行われたものを昨日、聞きに行ってまいりました。お話しされた内容は90分間の中で給料の上げ方とモチベーションの話と集客のお話をしてくれたんですね。で、内容に関しては基本的にオフレコというようなねものがベースになるので、ボイシーとかでねお話しされていたりとか、あとはいろんな媒体でお話しされてる程度のことは多分公表してもいいのかなと思うので、当たり障りのない程度で感想をお伝えしようかなと思うんですけど、まずはねその給料の上げ方とかモチベーションとか集客の時点で、お話の内容がねビジネスっぽいお話になるから、なんでそれで笑わせれるんだって本当に思う。いつもこれは不思議だなと思うんですけど、西野さんの講演会ってね話す内容って難しい話とかビジネスの話とかが多いから、笑えるような話じゃないはずなんだけど、絶対笑っちゃうんですよ。面白いんですよね。でそれもすごいし、でいつもねその90分間ぐらいいつも話してるけど、大体ねその3つの話だけでその90分がっつり話せちゃう。それもすごいですよね。でやっぱり気づきとか学びとかが多くて、私ねメモをね真っ暗な中でもずっと取り続けてて、で真っ暗の中だから、たまにね書いたところが重なっちゃってたりとかはありますけど、でもねそれでもね3ページ以上取ったんですよメモをね。それもねなんかねメモに残したくなるような話をめちゃくちゃしてくれるから、もうなんかねもう常にずっとメモが走るような感じなんですけど、ただね、その給料の上げ方についてここまでは多分お話ししても大丈夫だと思うんですけど、給料を上げるために残業するのって本当に悪手であるということ、悪い手っていうことですね。で、あとはその給料を本当に上げたいんだったらばっていうようなことをお話ししてくれたんですけど、ぜひね、これパートさんに対しても、どういうのが給料の上げ方みたいなの、ちょっと伝授してほしいなと思いましたね。いつもね、やっぱり会社員ベースで、お話ししてくださるので、会社員のね、給料の上げ方については、あ、確かに、あ、そうだよなって思わされている。で、これ西野さんではなく、カモさんがお話をされていたんですけど、給料ってお客様からもらってるんじゃなくって、上の人たち社長さんとか、そういう人たちからもらってるんだからねっていう話をされていたんですよね、鴨さんが。でだからその給料を上げるにあたってお客様をベースで考えていても給料は上がらない。ただでもどこに視点を置くか、お客様ももちろん関わってくるんだけど、どういうところに視点を置かないといけないのかっていうところがすっごく分かりやすかったの。ただパートである私にはちょっと完全には当てはまらないんです。でもパートさんでもただただレジを打っているっていうわけでもないから、そこの価値について、上の人たちに知ってもらうようなことを自分でやっていくとしたら何ができるのかっていうことを今度聞きたい。なのでね、 講演会の中ではそこは含まれていなかったので、私はね今度そこをちょっとね質問してみようかなと、いつになるか分かんないけど、思いました。そしてね、モチベーションについてのお話とかは多分今までにもね、ボイシーとかでもされているし、でいろんなところでされているので、まあ、皆さんもね、どこかかしかで聞いたことがある内容は含まれているんですけど、講演会とかのオフレコの場所じゃないと必ずお話ししてくれない話があるんですよ。私はその話がめちゃくちゃ好きなんですけど、まあ、ちょっとねそこに関しては言うことはできないんだけれども、でもそのモチベーションというものが生まれた場所だって、これ20年30年前にはモチベーションという言葉がなかったはずなんですよね。それがどういうところから生まれてきたものなのかというのをですね、西野さんなりに考察されてたんですけど、その考察がめちゃくちゃ面白かった。そしてこれは息子にも刺さったんですけど、そっか、私たちはそこでモチベーションという感覚を植え付けられてるんだっていうところが、西野さんの講演会に行って気づかされます。これはざっくりとしたことはボイシーさんでも話はされてますが、なかなかご本人がその講演会とかオフレコの場所以外でははっきりとお話しされないことがあるんですよ。モチベーションの話に関してはね、これは今回は西野さんのところのねチムニータウンの方も聞いている中でもここまではっきり言ったのって、まあ、珍しいぐらいなんですけども、ただもう一つね、今まで言っていなかったことで、そのモチベーションがどこから生まれてきた言葉なのか、言葉というかそのモチベーションという感覚ですよね、が生まれてきたところについてのお話がめちゃくちゃ私としてはね良かった。これはね皆さん講演会とかのオフレコの場所に行かないと聞けない話なので、ぜひ皆さんもね講演会がお近くであるときは必ず行ってみてください。多分ね講演会が今回チムニータウン主催でやっているので今回のお話というのは多分全国での講演会の中にも出てくる可能性高いので、ぜひね講演会あったら聞きに行ってみてください。絶対おおなるほどってなると思います。そして集客についてのお話ですけど、例にねタピオカのお話が出てきてたんです。で、まあ、西野さんがねここ最近タピオカ食べた人いるって話を振られまして、でね西野さん場所が悪いです。今回に関してはいつもね集客の話の時とかにタピオカの話を例で出されることめちゃくちゃ多いんですけど、場所が悪いです西野さん。関東神奈川芸術劇場っていうのはですね、実は横浜の中華街のめちゃくちゃ近くにあるんですね。なのでおそらくなんですけれども、カート神奈川芸術劇場に今回来られている方、近隣の方よりも遠方から来ている方が多かったと思うんですが、ほとんどの方がですね中華街に寄ってからカート神奈川芸術劇場に来ている方が多いんですね。で講演会の時間も夜19時からなので、まあ、皆さんお昼時とか、あとはたまたまね立ち寄った場所とかね食べ歩きとかなどで多分中華街寄ってるんですよ。でね、中華街はねタピオカめっちゃ売ってるの、めちゃくちゃ売ってます。西野さん多分気がついてない。なのでね西野さんは誰も手挙げてねって言ったんですけど、結構ねちらほら上げてる方いたんですよ、タピオカ。多分みんな中華街で飲んでから公園街来てる、もうこれだけは間違いない。西野さん場所が悪いです。まあそれを置いといて、ただその集客の話の中でそのタピオカの話が用いられてるんですね。で、タピオカブームってありましたよね。でも今タピオカブームって収まってはいないですか？ それってなんでだろうというお話から、その集客についてのお話をしてくれてるんですけど、例えに出てくるものがね、秀逸すぎるの。なのでぜひ皆さん、あの西野さんのお話を聞くときは、集客のお話で出てくる例えに出てくるものをぜひチェックしてみてください。めちゃくちゃうわーってなります。で、うちの子が一番感動したところも集客についての話でした。集客をどういうところに落とし込まなければいけないのかっていう話をしてくれたんですけど、これはうちの息子が感動したぐらい分かりやすくてグッとくると思います。なのでみんな、西野さんの講演会を、聞きに行きましょうというお話でございました。そんなこんなでコメントの例に移らせていただきたいと思います。松田さんからいただいております。ありがとうございます。藤田理香さん、スポンサーありがとうございます。いろんな場所に体験に行き、経験させることの大切さ、自分も今一緒にいる時に行動したいですということで、松田さんありがとうございます。いやね、本当にね、体験の大事さに関してはめちゃくちゃ感じますね。あの家にいるとネットは見れるけれども、ネットっていろんなものが転がってるけれども、見てるものがね、めちゃくちゃ狭いとこばっかり見てる可能性が高いんですよ。で、あのテレビ番組自体もあんまり今の子は見ていない子が多いので、テレビ番組って、まあ、家族で見たりすることもあって譲り合いながら見たりしてますよね。子供の意見だけが通る場所ではないから、あのお母さんが見たいもの、お父さんが見たいものを見るとか、そういう時間があったんだけれども、今の子たちってテレビを見る習慣も少なくなってきて、でネットに関してはもう自分の見たいものがどんどん転がってくるから、多分それを見てるだけなんですよね。でそうするとめちゃくちゃ狭い世界にいるはずなんです。で、あのネットだからいろんなもの見れるって思っちゃうと本当にリスクで、結局同じものばっかりのジャンルをずっと繰り返し見てるはずなので、あのそこをね、あの家族で行動するとかにしないと、その今まで触れてないものとかに触れる機会がどんどん減っちゃうので、ここは本当に親として気をつけなければいけないところだなと思ってます。もちろんね、親にできることも限られているので、全部を体験させることはできないんだけれども、あの他の人と一緒に何かやる時にしか発生しない、その自分は興味がないことにも、あの一緒になって取り組む時間とか、あの何かね、学校で、あの一緒にみんなでやりましょうっていう時は、必ずと言っていいほど自分が興味があることばかりじゃないはずだから、そういう場所での経験とかってやっぱり大事なのかなと思いますね。自分の好きなことを伸ばすのも大事だけど、ただそれだけではやっぱり社会に出た時にね、自分の好きなことだけに興味を持って生きていければそれでいいんですけど、なかなかそういうわけにはいかないので、いろんな世界を触れさせる機会はできるだけ頑張って取ろうかなと思っております。松田さん、コメントありがとうございます。そして、もう一つ松田さんからいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。それだけ大きなこのミュージカル、この規模を見れる価値の高さ、また行った後の放送を楽しみにしています、ということで松田さんありがとうございます。いやね、会場すごいです。あのもちろんね、大劇場版ということもあって席も2000席以上あるから、あの2階席3階席がある分、そのタッパといって、あのその舞台がね、高さがあるんですよ。で高さがある分、その人がいる場所よりも上の空間にもいっぱいいろんな演出が詰まっているし、で今回に関してはあの客席側にも演出がとんでもなく散りばめられているので、もうこれはね、もう見なきゃダメだと思った。もう絶対足を運ぶべきだとね思いました。まだね、あの講演会しかやっていないので、実際のその照明とかは、あのどのくらいな感じになるかとか、スモークとかは焚かれていない中のものしか見てないので、またねスモークが焚かれたりとか、あとは星空の景色になる瞬間とか、あとは舞台装置も入れ替わるところが があるので、そこによってね全然違った景色に見えてくると思うので、それを楽しみにしていようと思います。松田さん、コメントありがとうございます。そしてアルプリマメラさんからいただいております。こちらは昨日の放送回ですね。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アブラカタブラアミアブラエモンペジュルジュルってこと。おはようございます。おはようございます。合ってる、合ってるよね、合ってるよね。今合ってた、言えた、完璧。ありがとうございます。いよいよプペルミュージカルと講演会ですね。今の息子さんが一番刺激を受け前に進めるきっかけをくれている西野さんの活動、その活動を間近で目の当たりにすることで息子さんも視野も広がると思いますし、アミエモンがそれを伝え続けてきたことで前代未聞のミュージカルにも触れることができる、人生を変えるきっかけになるであろう今回のエンタメだと思いますので、楽しんできてくださいね、ということでありがとうございます。いやね、もう本当に講演会だけでもめちゃくちゃ価値が高かったかなと思います。あの息子の中に言葉が残るって実はめちゃくちゃ奇跡なんですよ。あの息子ってね、そのいつも学校でもそうだし、私と会話しててもそうなんですけど、一回でなかなか吸収ができないんです。これは自閉症の関係だと思うんですけど、2回3回繰り返して言わないと中に入っていかないのに、彼がその講演会が終わってから集客のところのこの話めちゃくちゃ面白かったねって言ったりとか、ここ面白かった、めっちゃ面白かったっていう風に、内容があれだけ西野さんって、ね、そんな、まあ、早口というほどではないにせよ、サクサクと話されていく方だから、その話がちゃんと残っていること自体奇跡なんですよ。1回しか話してないからね。だからあのボイシーとかもね、息子はねちょっとボイシーまではやっぱり聞くのはめんどくさいと思ってるみたいで、ボイシー聞いてないから、普段聞いてないにもかかわらず西野さんの話がねちゃんと入っていってるんですよね。やっぱりね、西野さんの、ね、トーク力の高さだと思います。あの残るようにちゃんと伝えれてるんだと思う。それがやっぱりすごいなって思いますね。あれだけ難しい話をその息子にも伝わるようにできてるって、もう本当にやっぱりそのトーク力の高さがえげつないんだなって思いました。そしてね、その挑戦がね、本当にとてつもないえげつない挑戦をしているから、で特に今回のね、煙突町のプペルも4億5000万かかってますからね。それだけの舞台を作っている、もう日本でこの人よりも挑戦してない人、挑戦している人いないでしょってぐらいの方を目の当たりにすることってやっぱり刺激になるかなと思うので、ミュージカルにもね触れて、ミュージカルは大阪でも見てますのでね、煙突町のプペルは、彼もボロ泣きだったから、きっと今回はねまたさらにボロ泣きになるであろうと思ってはいますが、人生がそこで変わったらいいなと思って、楽しみにしていようと思います。いっぱい楽しんでこようと思います。ハルプリマメラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼らせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております、美容室アイル、藤谷和也さんが応援されております。細野隆さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネル、ぜひ、ね、ご登録いただければなと思います。 SNS のシェアとかコメントの盛り上がり度でね、常に1位のあたりにねアイコンが来てるぐらい、本当にね継続されてるその力と学びが毎回とても大きい。そして感謝トークといってね、誰か一人を挙げてこの人のいいところとか、こんなことをしてくださってるんですっていうようなね紹介をしてくださるんですけど、まあ、それがねすごくきっとね皆さんを引きつける、そしてコメント欄が盛り上がるようになってるのかなと思います。こういうのねチャンネルをね1ヶ月ほどの間でねこんな形に作り上げられるのはやっぱり細野さんだけだと思います。ぜひね細野さんのチャンネルお聞きください。 そして、伊勢さんが経営されております美容室アイルのホームページも載せさせていただいてますので、ぜひご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。そして出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり、気づき学びの多い動画となっております。ぜひ、ご購入いただき、ご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。そしてネットフリックスにて、11月から世界独占配信されます戦神という作品、豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひね、原作の小説版漫画版をご覧いただきまして端っかしに備えていただければなと思います。よろしくお願いします。それから、怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらはエキストラではございますが意外と映っております。現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができますので、ぜひ、ご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。概要欄の SNS のまとめリンクの中に、EC サイト貼り付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
チャンスないのか。